Hello, welcome to my podcast. I'm a million from Los Angeles. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。では本日は第二列王記7から8。エリシャは言った。主の言葉を聞きなさい。主はこう言われる。明日の今頃、サマリアの門で、上等の小麦粉1セアが1シェキルで、大麦2セアが1シェキルで売られるようになる。しかし、侍従で王が頼みにしていたものが、神の人に答えて言った。たとえ主が天に窓を作られたとしても、そんなことがあるだろうか。そこでエリシャは言った。確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない。さて、ツラートに侵された4人の人が、町の門の入り口にいた。彼らは互いに言った。我々はどうして死ぬまでここに座っていなければならないのか。たとえ町に入ろうといったところで、町は食料なんだから、我々はそこで死ななければならない。ここに座っていても死ぬだけだ。さあ今、アラムの陣営に入り込もう。もし彼らが我々を生かしておいてくれるなら、我々は生き延びられる。もし殺すなら、その時は死ぬまでのことだ。こうして彼らはアラムの陣営に行こうと夕暮れになって立ち上がり、アラムの陣営の端まで来た。すると、なんとそこには誰もいなかった。これは、主がアラムの陣営に戦車の響き、馬の稲鳴き、大軍勢の騒ぎを聞かせたので、彼らが口々に、見よ、イスラエルの王がヒッタイト人の王たち、エジプトの王たちを雇って、我々を襲ってくる、と言い、夕暮れに立って逃げ、自分たちの天幕や馬やロバ、陣営をそのまま置き去りにして、命からがら逃げ去ったからであった。ツラートに侵されたこの人たちは、陣営の端に来て、一つの天幕に入って食べたり飲んだりし、そこから銀や金や衣服を持ち出して隠した。また戻ってきては、他の天幕に入り、そこからも持ち出して隠した。彼らは互いに言った。我々のしていることは正しくない。今日は良い知らせの日なのに、我々はためらっている。もし明け方まで待っていたら、罰を受けるだろう。さあ行こう。行って王の家に知らせよう。彼らは町に入って門営を呼び、彼らに告げた。我々がアラムの陣営に入ってみると、なんとそこには誰の姿もなく、人の声もありませんでした。ただ、馬やロバがつながれたままで、天幕もそっくりそのままでした。そこで門営たちは叫んで、門内の王の家に告げた。王は夜中に起きて、家来たちに言った。アラム人が我々に対して測ったことをお前たちに教えよう。彼らは我々が飢えているのを知っているので、陣営から出て行って野に隠れ、イスラエル人が町から出たら生け捕りにし、それから町に押し入ろう。そう考えているのだ。すると家来の一人が答えた。それでは誰かにこの町に残っている馬の中から5頭を取らせ、使わして調べさせてみましょう。どうせこの町に残っているイスラエルのすべての民衆も、すでに滅んだイスラエルのすべての民衆と同じ目に遭うのですから、彼らが2台分の戦車の馬を取ると、王は行って確かめて来い、と命じてアラムの軍勢を追わせた。彼らはアラム人を追ってヨルダン川まで行った。ところがなんと、道は至るところ、アラム人が慌てて逃げるときに捨てていった衣服や武具でいっぱいであった。使者たちは帰ってきて、このことを王に報告した。そこで民は出て行って、アラムの陣営をかすめ奪ったので、主の言葉の通り、上等の小麦粉、1シェアが1シェキルで、大麦2シェアが1シェキルで売られた。王は例の侍従、頼みにしていた侍従を門の管理に当てらせたが、民が門で彼を踏みつけたので彼は死んだ。王が神の人のところに下っていった時に、神の人が告げた言葉の通りであった。かつて神の人が王に、明日の今頃サマリアの門で、大麦2セアが1シェケルで、上等の小麦粉1セアが1シェケルで売られるようになると言った時に、侍従は神の人に答えて、たとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうか、と言った。そこでエリシャは、確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない、と言った。その通りのことが彼に実現した。民が門で彼を踏みつけたので彼は死んだ。8。エリシャはかつて子供を生き返らせてやったあの女に言った。あなたは家族の者たちと一緒にここを去り、とどまりたいところにしばらく起立していなさい。主が飢饉を起こされたので、この国は7年間飢えに見舞われるから。この女は、 神の人の言葉に従って出発し、家族を連れてペリシテ人の地に行き、7年間滞在した。7年経った後、彼女はペリシテ人の地から戻ってきて、自分の家と畑を得ようと王に訴えて出た。その頃、王は神の人に仕える若者ゲハジに、エリシャが行った大いなる技を残らず私に聞かせてくれと話していた。彼が王に死人を生き返らせたあの出来事を話していると、ちょうどそこに子供を生き返らせてもらった女が自分の家と畑のことについて王に訴えに来た。ゲハジは言った。王様、これがその女です。そしてこれがエリシャが生き返らせた子供です。王が彼女に尋ねると、彼女は王にそのことを話した。すると王は彼女のために一人の宦官に彼女のすべてのものと彼女がこの地を離れた日から今日までの畑の収穫のすべてを返してやりなさいと命じたのであった。さて、エリシャがダマスコに行ったとき、アラムの王、ベンハダドは病気であった。すると彼に、神の人がここまで来ているという知らせがあった。王はハザエルに言った。贈り物を持って行って、神の人を迎え、私のこの病気が治るかどうか、あの人を通して主の御心を求めてくれ。そこで、ハザエルはダマスコのあらゆる良いものを、ラクダ40頭に乗せて、贈り物として携え、神の人を迎えに行った。彼は神の人の前に来て立ち、こう言った。あなたの子、アラムの王、ベンハダドが、この病気は治るだろうか、と言って、あなたのところへ私を使わしました。エリシャは彼に言った。言って、あなたは必ず治る、と彼に告げなさい。しかし主は私に、彼が必ず死ぬことも示された。神の人は、彼が恥じるほどじっと彼を見つめ、そして泣き出したので、ハザエルは尋ねた。ご主人様はなぜ泣くのですか？エリシャは答えた。私はあなたがイスラエル人に害を加えようとしていることを知っているからだ。あなたはイスラエル人の要塞に火を放ち、その若い男たちを剣で切り殺し、幼子たちを八つ咲きにし、妊婦たちを切り裂くだろう。ハザエルは言った。しもべは犬に過ぎないのに、どうしてそんな耐えそれたことができるでしょう。しかしエリシャは言った。主は私にあなたがアラムの王になると示されたのだ。彼はエリシャの元を去り、自分の主君のところに帰った。王が彼に、エリシャはあなたに何と言ったかと尋ねると、彼はあなたは必ず治ると言いましたと答えた。しかし翌日、ハザエルは熱い布を取って水に浸し、王の顔にかぶせたので、王は死んだ。こうしてハザエルは彼に代わって王となった。イスラエルの王、アハブの子、ヨラムの第五年、ヨシャファテがまだユダの王であった時、ユダの王、ヨシャファテの子、ヨラムが王として治めるようになった。彼は32歳で王となり、エルサレムで8年間王であった。彼はアハブの家の者がしたように、イスラエルの王たちの道に歩んだ。アハブの娘が彼の妻だったのである。彼は主の目に悪であることを行った。しかし主はそのしもべダビデに免じて、ユダを滅ぼすことを望まなかった。主はダビデのその子孫に常に灯火を与えると彼に約束されたからである。ヨラムの時代にエドムが背いてユダの支配から脱し、自分たちの上に王を立てた。ヨラムはすべての戦車を率いてチェイルへ渡って行き、夜襲を試みて彼を包囲していたエドムと戦車隊長たちを撃った。ところがヨラムの兵たちは自分たちの天幕に逃げ帰った。エドムは背いてユダの支配から脱した。今日もそうである。リブナもその時に背こうとした。ヨラムについてのその他の事柄、彼が行ったすべてのこと、それはユダ王の歴代史に確かに記されている。ヨラムは先祖と共に眠りにつき、先祖と共にダビデの町に葬られた。彼の子、アハズヤが代わって王となった。イスラエルの王、アハブの子、ヨラムの第12年に、ユダの王、ヨラムの子、アハズヤが王となった。アハズヤは22歳で王となり、エルサレムで1年間王であった。彼の母の名は、アタルヤと言い、イスラエルの王、オムリの孫娘であった。彼は、アハブの家の道に歩み、アハブの家に習って、主の目の前に悪であることを行った。彼自身、アハブ家の婿だったからである。彼はアハブの子、ヨラムと共に、アラブの王、ハザエルと戦うため、 ラモテ・ギルアデニを言った。アラム人はヨラムを撃った。ヨラム王はアラムの王ハザエルと戦った時に、ラマでアラム人に負わされた傷を癒すため、イズレールに帰った。ユダの王ヨラムの子アハズヤは、アハブの子ヨラムが弱っていたので、彼を見舞いにイズレールに下っていった。終わり。いかがでしたか？エリシャは言った。主の言葉を聞きなさい。主はこう言われる。明日の今頃サマリアの門で、上等の小麦粉1セアが1シュケルで、大麦2セアが1シュケルで売られるようになる。このように第二列王記7章は始まりました。いろいろな展開の中で繰り広げられる人間模様のようなものも見えて取れましたね。また、主の言葉は絶対だということもよく理解できた章でもありました。面白いのは、ツラートに侵された4人の人たちがアラムの陣営に侵入して、金銀衣服を持ち出して隠しますが、我々のしていることは正しくないと我に返りますね。人には良心というものがあるということを示している箇所でもありました。さて、神の人、預言者であるエリシャは、病気であるアラムの王、ベンハダドへの預言もしましたが、ハザエルは王を殺害し、アラムの王になりました。これもエリシャの預言でしたね。では本日のピックアップは8章19節です。しかし、主はそのしもべ、ダビデに免じて、ユダを滅ぼすことを望まれなかった。主は、ダビデとその子孫に、常に灯火を与えると彼に約束されたからである。Today's pickup is chapter 8, verse 19. Yet the Lord would not destroy Judah for the sake of his servant David, as he promised him to give a lamp to him and his sons forever. さて、列王記5から6章いかがでしたか？それでは、聖霊に満たされた日でありますようにお祈りしております。さて、宗教と福音信仰の違いを知りたい方は、この YouTube 配信の最後の方に画像が流れますが、ここで簡単に説明。宗教とは人から出発したものであり、福音信仰は神様から出発したものであります。これこそが私たちの命であり、ライフであります。そして、福音信仰とは神が探しに来られたのです。このことを理解しましょう。
What is different?Between religion and the gospel. Religion came from the human, but the gospel came from God. That is our life. Also, we must understand what the gospel is, that God came to find us, which means we are chosen by God.
ということで、このチャンネルを登録してベルアイコンをオールにしていただきますと、いち早くアップされた情報が届きます。いいねボタンもポチッと押していただきますと嬉しいです。別チャンネルでクリスチャンニュースも不定期に配信しておりますので、そちらも覗いてみてください。そして、価値ある人生を創造する、そんなお手伝いをさせてください。今後、ライフコーチミニストリーも始めてまいります。各種の情報は概要欄に記載しておりますので、そちらも確認してみてください。では本日はこの辺で、God bless you. See you next time.